この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院長杉です。
どうも患者兼ポッドキャスターの徳松たけしでございます。
おそっす、
はい、ということでこの番組はですね、高校時代の同級生である私徳松と杉がですね、高校の時やってた漫画の貸し借りをこのアラフィフになった今もう一回やって漫画の話いろいろしちゃおうというね、そういった番組でございますが、まあ高校時代と違うのはその借りてる漫画がね、杉が今経営する大和接骨院の本棚からお借りすると、まあ、その点だけが高校時代と違いますが、
一方的に貸し付けております。
まああと高校時代とやっぱ違うのは体力が違うなと、はい。
まあそんな命を削って配信します。
もう元気が有り余ってない状態でねお送りしてますけれど、
悲しいこと言うなよ。
あ、そうですね、けど楽しく、はい、お話してますが、はい、まあ前回はね、はい、東京太郎会、
いやいやパル会、
パル会、
パル会です。
もうあれ漫画タイトルパルですか。
パルです。
あ、そうですか。
ラステージパル。
あ、いいですね。なんかパルってなんか、うん、昔なんかそういうなんかキッチンフードみたいなありそうですね。
パルっていう。
なんかメロンフロートを売ってそうな感じの店だね。
はい、あ、お店の名前ってこと？お店の名前ってこと？
イメージ、あ、そうそう。わかんないですけれど、パル。パル会でしたからね。はい、僕はまあ本当に、うん、やっぱ今でもまあパル。心にというか、心にというか、もうあの鼻の下にひげをっていう、そういう。
で、俺が時間のこと言ったらぶん殴るってことです
もう時間にとらわれ、だから
もう、
だからもう今日もね、あの招き猫で録音させてもらってますけど、10分前ですとかそういうのもちょっと殴っちゃうかも
しれない。ダメだよ、店員さん。パクられるぞ。今前振りだった。
はい、
地元最高への前振りだった。
あー、
バイオレンスへの、
ちょっとね、影響出ちゃってた。あ、ちょっと僕のなんか暴力性を引き出されてたかもしれないですね。ってことは今回、
はい、
どういった作品なんですか？バイオ、
まあ、もう言っちゃってるけど、はい、
今回バイオレンスっていうか基本バイオレンスの漫画しか紹介してない気もしますけど。
そんなことない。
あ、バイオレンス漫画、
はい、セコテンの本なら、はい、第72冊目、
72、
うさぎ先生で、
ほう、
地元最高。
お、
いい、
地元最高ということね。もう僕は今日ここ地元なんだよ、
ね。あ、そうですね。
最高です、うん。
最高ですか。
最高ですけれど、うん、うさぎ先生っていう
方が書いて、
かわいらしい、かわいらしい方が書いてるんですね。
多分、でも、まあ、性別とかはオープンにしたいんですけど、うん、ニート東京っていう、
はい、
YouTube というか、
まあ、知ってる人は知ってるんじゃないですかね。ね、
ラッパーとか、
うん、
ちょっと元悪い人とか
はいはい、はい、
に、ショートのインタビューして、
背景がね、グリーンで、ね。
そうそうそう。滑らない話をするっていう。
そういう、そういうコンセプトなんですか、
ね、わかんないです。ごめんなさい。勝手に僕は思ってる。
そう捉えてる。
うん。めちゃくちゃ面白いから、あれ。で、にも、うさぎ先生、何本か出演されてて。
そうなんですか。うん、ああ、はい。いや、だからね、僕はまあ作品紹介する前に言うのもあれですけど、今回の地元最高っていう漫画に対してカルチャー感は感じてたんですよ。僕が大好きな
ポップカルチャー、
ストリートカルチャーですよ。だから、はい、多分連載とかじゃないですもんね、雑誌の。
あ、そうです。 X に、
ね、
投稿する形でうさぎ先生が、
そうなんです、
連載が、毎週土曜日更新なんですよね。
うん、
で、まあ、まあ毎週土曜日にイラストか、うん、まあ、その漫画、
漫画
を、内容は数ページ投稿されて、
ね、まあ、
それが、まあ、バズって、まあ、コミック化もされてるという。
そこに僕のストリート感、好きなストリート感も感じてましたし。
あ、なるほど、なるほど。
で、まあ、先週ちょっと後半に喋ったように、その毎週土曜日の更新がちょっと今、
そう、うさぎ先生が今、体調を、そう、ね、崩されていて、
で、
まぁ、あ、ちょっとお休みしてるんで、
うん、僕らで繋ごうと。
じゃあ、っていうことで。
僕らで繋げるのかはわからないし。
繋げれるんだって話だけど、
う
ん。
で、これは、本当にこう時代なんでね、はい、誤解を招かぬように、
はい、
頑張れじゃないですか、ね。
そう。 あの、佐々木先生、ゆっくり休んでください。
ゆっくり休んでください。
なんなら僕たちの地元に遊びに来て。
なるほど。
もう、僕あれっすわ。もう名古屋のクラブも全部アテンドしますよ、マジで。
なるほどね。
でも佐々木先生、そういうちょっとうるさいのとか、好きじゃないかもしれないけど。
まあまあ、まあ、
とりあえず名古屋飯をね、フルコースでも、ごちそうしちゃって。
いや休ましてあげて。
あ、そっか。はい。
ということ
で、ね。あ、でもまあ、その、名古屋って愛知県って、はい。いろいろその、まあ、地元最高風に言うなら、チルスポットとかもあるんで。
ああ、なるほど、ね。
そう、まあ、のんびりね、一緒にもしあれだったら。
まあ、これも、どの地域でもね、うん、皆さん地元最高だと思ってますけれど、偏見的に言うと、はい、この名古屋という土地の、地元最高感は、はい、まあまあ。
負けねえよ、どこの、どこの地方都市にも。うん、
だってもうね、はい、やっぱりその、普通ね、はい、まあ、その地方都市、
はい、
まあ地方の方でも、いかにその土地にね、人を呼ぶかと。
まあ、あと、地元愛ですよね。
まあ、地元愛もあって、人を呼びたいっていうのはあるんですけども、うん、名古屋ぐらいになると、来なくていいと思ってますからね、もう。誰も。
インバウンド反対。
ああ、もう、全然。
いらねえよって。
うん、もう、あの、八大都市かな、うん、なんかの魅力度ランキング、ダントツ最下位だったらしい。
あ、そうなの？
何にも響い。何の平気ですから。
聞かない
ですよって。
ノーダメージ。
うちはもう、うちらでやってますからっていう。
そういうスタイル。
寄せ付けないとかじゃないですよ。
は
い。その代わり、他県から人が住み着いてくると、2年間ぐらいはちょっと無視されますけどね。
そんな排他的な地域じゃないよ。
いや、その後が手厚いっていうのが名古屋の特徴なんです。
そうなんだ。
いきなり初日では仲良くならない。
なるほど。
だから地元感
と強い。佐々木先生来てくれねえじゃん、それじゃあ。
いや、
佐々木先生大歓迎ですから。
僕が言いたいのは地元感が強いっていうことが言いたかったんですけれど、はいはい、地元最高っていうタイトルだけだとちょっとまだね、聞いてる人がどんな漫画か分かりませんが、
はいはいはい、
どんな漫画なんですか。だってもう今のところウサギと地元最高だったら
キーワード、
うん、なんかね、ふるさと納税のなんかハッピーな話かなと思いますけれど。
ハッピーな話ですよ。
あ、そうですか。
そう。
ちょっとじゃあ、はい、まあ僕はね、もちろん読みましたけど、
はい。
ちょっと少しずつ、
まあ、語っていきますか。
はい。はい、お願いします。ま
あ、主人公は、はい、シャネルちゃんっていう名前の。
シャネルちゃん。
はい。女の子なんですよ。
ハイヒールモモコじゃなくて。
そうです。
シャネルちゃん。
シャネルちゃん。
はい。
ちょっと漢字の当て字がちょっと難しいんですけど、まあ、俗に言うキラキラネームですね。
いや、ほんとキラキラネーム。本名なんですかね、
本名なんだわ。
本名なんだ。
そう。で、まあ、年が明確にされてないんだけど、はい、おそらく高校生。だから未成年ですね。
そうですね。
うん、で、まあ、でももちろん、高校行ってねっす。
行ってないっす、ね。
行ってねっす。なんなら中学も行ってねっす。
なんかそんな感じっすね。
多分最終学歴小学生っていうね。
なるほどね、
女の子が主人公。
主人公。
はい。
で、もう一人いますよね。う
ん、はい。名前何だったっけ
名前何でしたっけ
ちょっと待って。
カピバラちゃんでしたっけ
違う。
違いましたっけ
さきちゃんじゃなくて。
フェンディちゃんですか何ですかプラダちゃん。
あ、違うな。もうちょい普通の名前なんだ。
あ、
ちひろちゃんだ、忘れ
ちゃった。ちひろちゃん、ね、
忘れ。ごめんなさい、ちょっと忘れちゃった。
まあまあまあまあ、
うん、ちひろちゃんっていう、まあその子も、年の頃は高校生ぐらいで、
うん、
まあ、シャネルちゃんよりは少し、まともな家庭で育ったんだけど、うん、
ま
あ、今はちょっと、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってね、
うん。まあなんか二人でつるんでるシーンは多いです、ね。
そうです
ね。
だから、まあ、マブダチってやつですよね。
はい。はい、まあ、シャネルちゃんと千尋ちゃんの地元で。
で、繰り広げられる、まあ、日常ハートフルコメディ漫画。
ああ、なるほど。うん、あ、そうですか。
はい。
なんかこう、日常系ってやつ、
ね。そう、日常系ってやつですね、本当に。
なんてことのない日々を。
なんてことない。そう、二人が過ごしていく。
特に何の事件も起こらず。
そう。
なんか僕が見た時なんか人がなんかバットで殴られたり。
まあ、それも日常なんです。
非日常的なことが起きてた気もしますけど。
はい、で、舞台は、はい、まあ、さっきの地方都市より、はい、僕たちの先の話ね、うん、名古屋とか、より、うん、名古屋より、もうちょっと全然田舎の、
なるほどね。
まあ、小牧よりもちょっと田舎かもしれないですね。
まあ、
一
人で言うとね。
まあ、ちょっと、まあ、例え出しちゃうと、その地域の。
小牧言うても、ね、わかんないですけど、うん、はい、愛知県の人はわかりますけどね。はい、
終わり小牧だよ。
終わりの。
はい。
ああ、だから、まあちょっと、こう、都心からは、ちょっと離れた
。
うん、まあけど、街ぐらいね。まあ、なんか
イオンぐらいはギリあるかな、ぐらいの。
みたいな、街。街。
が舞台ですね。
架空のね。
そう、架空の街が舞台。名前とかは特に設定されてないです。
なんとなく皆さんがイメージするような。はいはい、まあもっと分かりやすく言うと、なんかまだヤンキーとかがいそうな。
いるよね。田舎ヤンキーいるよね。
早めに言っときますけど、だからヤンキー漫画ですよね。
いや、違う。
あ、日常。
日常漫画。日常ハートフル系
コメディですか。はいはい、はい、はい。が、はい、まあ、その舞台で繰り広げられるということで、はい、けどなんか、スタートから、はい、まあ、二人がね、なんか、二人組でね、はい、女の子が何か日常的にやってるシーンから始まりますよね、なんか。
そうですね。チャネルちゃんの得意技が、はい、あの、しけ目を拾うことなんですよね。
なるほどね。はい、まあ、
お金がないんで、はいはいはい、でもタバコ好きなんですよ。だから人が吸ってるタバコを見つけると、はい、あ、お姉さん、お姉さん、
元社長でいろいろあって今そういうとかじゃないですよね。
違う違う違う。だって高校生やもん。
しけ目を拾っている。
そう、あのお姉さんがタバコ吸っててポイって捨てるじゃないですか。
はいはいはい、
そうするとお姉さんは落とし物だよって言って、でお姉さんもうわなんだこの汚いガキって言ってそれ捨てたんだよって言ったら、え、じゃあもらうよいいのっつって。まだ吸える運命って言って吸うんですよ。
あ、そうです。
はい。っていうのが得意技。
あ、なるほどね。はい、
あと、スケモクを絶えず、こう、道に落ちてて、まだ拾える、スケモクを拾ってストックしといて、でそれを、まあ、あの、吸うという。
いやー、ハートフルですね。
はい、
あ、なるほどね。はい、それをなんか、僕の記憶が正しければ、はい、まあ、あとコンビニの廃棄弁当とか、
あ、そうですね。
なんか、露店みたいにして売ってましたよね。
あ、そうそう、あの、コンビニの廃棄弁当、しかもなんか、あの、個人、
あ、そうそう、
個人経営のコンビニの廃棄がうまいから、うまいし、あの、ガードが薄いからって言って、
あ
の、
そうそう、
ちゃんと狙いに行って、
あ、そうですか、あの、
唐揚げ弁当とかを、大量に仕入れて、それを路上で売るという。
あんま見たことないです
よね。めちゃくちゃでも頭いいよね。だって、原価はタダだよ。
そうですね。
まあ犯罪だけどね。
あんま見たことない
っ
すけど、ね。
徳ちゃんだって、あれじゃん、セブンでやってると、そういう、ちょっと家がない人とか来ないの？あ、あまり冷凍庫は来ないか。
昔はね、あったでしょうね。うん、もう今もう徹底、もう店員でもダメです。
あ、そうって言うよね。はい、内緒で食べてると怒られるみたいな。
ね、うん。だからまあひょっとしたらね、うん、ああいう、まあ、その、廃棄、は出ますから、うんうん、ひょっとしたらシャネルちゃんと千尋ちゃんが知らないうちにね、
うん、
取ってどっかで販売してるかもしれないですけれど、
なんかその
けども、うん、その捨てるところにも鍵かかってたりとかしますし、ね、
あ、なるほどね。
あ、さらに。まあけどシャネルちゃんぐらいになるともうその鍵も。
ぶっ壊したよ、多分ね。
ちょっと開けて、
うん、開けちゃうかもしれないね。ピッキングしたらピッキング。
どっかで売ってるかもしれないですけど、あんままあ最近見ないですけれど、
うんうん、
だからね、僕からすると、うん、まあ主人公絵柄もあって
絵柄ポップで可愛い感じですね。
絵柄がね、はい、本当になんか4コマ漫画
ちびまる子ちゃんみたいな、
ちびまる子ちゃん、さくらももこさんみたいな絵柄だし、まあ主人公が女の子2人だし、
はい、
だからあれがもし本当におじさん、
はい、
主人公おじさんだったらちょっと見てられないか、
うん、ない。そう。で、さっき女の子二人って言ったんですけど、
はい、
地元最高の世界は、うん、女の子しかいないんですよ。
あ、そういえばそうですね。
そう、男は一切いない。だからまあそういう表現の仕方をしてるんですけど、みんな可愛らしい女の子。まあ、女の子はまあ女性だったり、
ね、
あ、じゃあ子供だったり、まあ学生だったり、大人だったりするんですけど、登場人物は女性しかいないっていう世界なんですよ。
あ、本当だ、
うん。まあ、あえてそういう表現をしてる
んですけど。あ、今、
うさぎ先生。え、マジで？
いや、なんか警察。
気づけよ。
いや、警察の中になんかいたような気がする。
いや、いない、全員府警さん、全員府警さん。
あ、そうだ。うん、はあ、まあだから、それによって、非常にポップになってるなという。だってもう、変な話、ある種社会問題的なテーマとかも入ってますからね。
あ、そうですね。まあ、貧困だったりね。
日常ハートフルコメディとはいえ、
うん。貧困ですよね。
はいはい、そうなんですよ。だからもう今、僕らの日常ハートフルコメディの中には貧困っていう問題も入ってますから
ね、
もう。
確かに。
サザエさんの時代は、あんまりね、サザエさんがシケモク拾ったりしてなかったですけれど、やっぱり時代合わせていくと、うん、本当はやっぱりカツオとワカメも、シケモクとか拾った方がある種、リアル。
サザエさんちってかなり中流以上だからね。
闇バイトとかね、うん、ワカメが巻き込まれちゃうとかも、本当は描いていった方がいいんですけれど。
花沢さんがパパ活してるとか。
パパ活してるとか。
嫌だわ。
いやだからまあそういう意味で地元最高はまあ結構ある種今という時代を僕が知らない世界ではあるけれどリアルに描いてるっていうところがね、うん、なんか面白いのかもしれないですね。だからけど僕からすると、うん、ちょっと知らないというか、
あまあ徳ちゃんあれだもんね、
あんまりまあクリーン、
まあシャバい感じだもんね、
シャバく生きてきたのでまあこういう世界がちゃんとどこかにはあるんだろうなと思いつつ、リアリティとしてはちょっとまあピンとは来ない世界かもしれないですね。うん、そうなんですよ。
まああれですね、まあ、牛島くんの世界観を可愛く可愛いイラストで女の子だけの登場人物で、
あ
まあ
もう牛島くん出てきたあたりから日常ハートフルコメディもう無理がありません。
いや日常ですよ。
あそうですか。
そうそう。
で、シャネルちゃんと千尋ちゃんはまあ露店でね祝福を売ったり、そうそうそう、ね、うん、あの片方の靴とかね、あのまあ簡単に言うと大阪の新世界みたいな
泥棒市ですね。泥棒市
やってるんですけれど、
泥棒市や、
うん、やってるんですけれど、なんかもう一個なんか先輩の紹介っていうか先輩のお手伝いでなんか おにぎり持ってましたね。
そうそう、千尋ちゃん家がもともとお弁当屋さんをやったんですよね。
あ、そうなの。あれ千尋ちゃん家のお弁当屋さんなんだ。
もともと確か、うん、でだけどなんかまあお母さんがちょっとあの、あ蒸発、まあ、蒸発しちゃったのかな。まあ、うん、まあいいね。で、まあ、その後、地元の、まあ、ちょっと怖い、怖いというか、半グレの先輩が、
クレア先輩。
そう、クレア先輩。ね、うん、超ギャルでタトゥー入れても、ガングロの先輩が、はい、まあ、助けてくれたんですよ。うん、
私
が。
まあ、地元にね、怖い先輩って、ね、うん、いますよね。
いますよね、一人ぐらいはね。はい、で、まあ、助けてくれて、うん、じゃあここで、あの、おにぎり屋さんやりなよって言って、おにぎり握れてね、簡単にできるから。
あ、ハートフル。
はい、ハートフルですね。はい、うん。裏メニューがあるんですよ。
裏メニュー
裏メニューがあるんですよ。あの、山菜おにぎりっていう裏メニューがあって、
山菜おにぎりっていう。はい。ああ、だから小松菜とか入ってんのかな。
うん、ああ、おにぎりを、パカって分けると、はい、パケが入ってて。
パケ、
はい。パケが入ってて、ちょっといけない植物が入ってる。
いえ、なんでだろうね。はい、草草
うん、
山菜。
その辺はちょっとあの、ぼかされたりしてますけど。
いや。あ、そうなんだ。
はい。で、まあ、そこで、あの、シャネルちゃんと一緒に、まあ、おにぎり売ってたりするんですけど、うん、で、シャネルちゃんもそこでちょっと働き出すんですよね。
あ、はい、
で、シャネルちゃんは、まあ、いけない癖があって、
うん、
あの、民剤を、あの、ちょっと鼻から、あの、ペルクラッシャーで砕いて、鼻から吸うっていう、ちょっと、いけない癖があって。
まあね、ハートフルなんでね。
そうそう、ね。短期記憶障害がちょっとあるんですよ、ね。
ああ、そうなんですか。
すぐ忘れちゃう。
そういう、なんですか、
あれ、なんだったっけ、あれ、あれ。
睡眠薬を砕いて鼻から吸うと、
はい、
いや、僕、あの、睡眠薬も、はい、まあ、ありがたいことにね、あの、よく寝れてるので、うんうん、飲んだことないですし、
はいはいはい、
ましてや鼻から吸い込んだことなんて全くないんですけれど、
うん、
眠くなっちゃうんですか？
なんか陶酔感が出るらしいんですよね。その眠るその睡眠導入に僕も眠剤やったことないんですけど、あのなんだろう、寝る瞬間のにポワーっとした、
うん、
なんかこう、
あ、そうなんですね、
まあ結局多分あれって副交感神経優位になって、まあ、リラックスした状態。
別に悪いことじゃないんですね。
まあ、そこは合法ではあるんだけど、鼻から吸っちゃダメ。
絶対真似すんなよと。
そうそうそう。
は
い、で、あと最近
だ
と、最近だったら東横キッズがね、DO って言って、うん、あ、間違えた、OD か。
はい。
オーバードゥースで、まあ、いっぱい、水菜決めて、うん、お酒とか一緒に決めると、
うん、
結構、そう。
もうちょっと何
グレングレン、グレングレンになっちゃって。
もう途中が何言ってるか分かんなかった。
あの、救急搬送されてるね、動画がよく。
OD あたりがちょっともう、うん、僕の地元と違ったんで、ちょっと。
オーバードゥースですよ。
ああ、だからもう、東横キッズの、なんかもっとこう、なんかね、
はい、
リアルな感じがするんですよ。
あ、
なんか本当に、どこかにこういう子たちいるんだろうなっていう。
あの、宇佐木先生ちゃんと取材とかもされてるみたいな、
あ、
いろいろ。
そうですか、うん。なんかね、東横キッズの子たちは申し訳ないですけれど、やっぱりなんかちょっとその、
フィルターかかってるね、やつらね、ちょっとね。
なんかちょっと流行というか、うん、なんかその、承認欲求
も。だってあれ多分埼玉とか栃木からわざわざ出てきて、はい、あそこでちょっとたもろってるんでしょ？
だから、その、何か、その、いや、もちろんその寂しさからっていうのは、
はい、
そういう地元最高の子たちでもあるとは思うんですけれど、まあ、本当になんか人知れずというか、
はい、
あとは、やっぱり、 なんだろうな、これもちろん環境が全てを決めるわけじゃないですけれど、地元最高みたいなハートフルコメディを見てると、やっぱ環境によってしょうがないんだなっていう感じもあります
ね。そうなんですよ。犯罪と貧困って、うん、もうやっぱりこう直結するんですよね。
そうですよね。
まあ世界も見てもやっぱそのね、先進国、悪口じゃないんですけど、まあ、先進国でやっぱりこう経済的にあまり貧しくない国ってやっぱり犯罪がやっぱり多い。だから結局、まあ食えなかったらね、奪うしかないっていう風になっちゃいますからね。
はい、話を、まあ、別のものに例えれば、はい、なんかその罪悪感とかでも、うん、例えば僕らがちっちゃい時当然あったことっていうね、
教育ですね、そこは。
ものって、うん、に対してね、じゃあ、はい、例えばじゃあちっちゃい、可愛い話で言えば爆竹で遊ぶ。
はいはいはい。
僕らがちっちゃい時はまだそこら中でアスファルトでパンパンやってたわけですよ。感触玉とかこう叩きつけて、そのなんかロケットのプラスチックのロケットの先っぽにこう火薬つけて上に投げてパーンって開けて。
僕はやってないけどでしょ、カエルのケツの穴に爆竹詰めてたから、まあね、聞いたじゃない。
そう、セミとかね。め
ちゃくちゃやっとるよな。
で、そういうものに対しての。
爆薬が駄菓子屋で売ってたってちょっと危ないよね。
だから、けど、知らないというか、うん、それが当然だったから、悪いっていう意識ないですけれど。
古き良き昭和。
はい。けど、うん、まあ、例えばそれ今ね、コラってなるじゃないですか。爆竹、カエルのケツに入れてたら、まあね、うん、コラってなるわけですよ。はいはいはい、だからそういったようなもんで。
誰かが教えないとね、それが
教えないと
悪って分かんないですよね。
悪と、その、うん、そうなんです。モラルが違うので、基準がね。だからそういう、うん、まあちょっと、しょうがなさと言ったらあれですけれど、かわいそうさみたいな、はいはいはい、要するにそのモラルに恵まれてない子たちみたいな印象もありますね、シャネルちゃんに対してね。
確かに、うん、なんか純粋ではあるんですよ、ね、
悪意をね、
純粋ですからね、
悪意を感じない。
生きていくためにそれ廃棄弁当売りますよ。
そうなんです。はい、
しけもく、あ、タバコ吸いたいから金ねえからしけもく拾いますよ。
そうなんですよ。だからもう二十歳からしか吸っちゃダメなんだよっていうことすら知らない可能性あるぐらいの、まあ、結構。
ちなみにシャネルちゃんは字読めないですからね。ああ。漢字が読めないのかな、漢字読めないですからね。ね、
ひらがなしか読めないとかね。そう。いや、だってそういうことだって、それは昔は普通にあったことですからね。
いや、全然あったと思います。
それは、農民の人とかね。はいはい、はい。はい、あんまり、ちょっと難しい、あれですけど、けど時代によって。
農民バカにすんなよ。
いや、農民をバカにしてんじゃなくて、その、江戸時代のね、僕今、大河ドラマ見て
る。ああ、なるほど。
まあ当たり前のようにあったことでも、まあ、まあその時代の流れとかで変わってくる価値観はあるので、はいはい、
まあそうですね、
うん。けど、どこかには多分存在する世界観なんでしょうね、この地元。
もちろんもちろん。はい、
どの地元だっていう話ですよね。まあまあまあ。
いや、すべての地元です。
あ、そうですか。はい、だから僕なんかで言うと、はい、そういう意味で言うと、地元最高の歴史は、コンビニの入り口の前でずっと見てきたわけですよ。
あ、なるほど。はい、そうやん。
いや、そうですよ。僕はもう、はい、
そうやん。
いや、もう、地元最高の観察者ですし。あ、
だから女の子とかもたむろったりす
ん
の？
いや、もちろんたむろってますよ。だから、あれ、モデルなのかなって思いますけどね。
徳ちゃんのセブンイレブンが。
はい。で、まあ僕も、やっぱりそういう子たちに、その捉え方も変わってきましたしね。
あ、そうなの？
いや、変わってきました。
なんか喋ったりすんの？
いや、だから、うん、なんか、喋ったりというより、なんかこう、やっぱり昔は、ちょっとムキになっちゃう部分もありましたよね。ってなると、今、僕の働いてるコンビニの店員でも、若い子だとね。
ああ、なんだあいつら、みたいな。
になっちゃうかもしれないですし、うん、まあもちろんお店として迷惑なことは変わらないわけですからね。
そりゃそうだよ。
うん、まあそうなんですけど。
通報だ、通報。
いや、まあ
奈良さんを呼べ。奈良さん呼ばん。
だそういう意味で言うと、なんかだんだん昔よりは可愛らしくはなってる気はするんですけど
ね。まあ僕の、まあ、それは確かにあるかもね。
僕の捉え方なのか、実際そうなってるのか。
実際そうなってる部分もあると思います。
なんか昔の子の方がもっと厄介だったし、引き分けがなかった。
まあ、だからその辺もゆとりになってるんですよ。
なるほどね。
ゆとり仕様ですよ。怖い先輩が少なくなってきてるから、下も緩くなっちゃうっていう。
ああ、なるほど、
う
ん。
そういう現象はあると思います。
そういう意味で地元最高の世界観は結構ガッツリめな気はするんですけどね。
さっき前紹介したあの、半グレのクレアさんは、
クレアさん。
まあいろんなビジネスを手掛けてるんですけど、まあ結局シャネルちゃんとチロちゃんうまいこと使ってるんですよ、言っちゃうと。
なるほどね。
そう。で、まあシャネルちゃんにはね、あ、で、シャネルちゃんが民罪で、
はい、
まあ、パキってて、あの、叩きを許しちゃうんですよね。
ああ。
叩き。
全部、その、パキってるも全部説明してほしいんですけど。
あ、インゴ使いすぎちゃう。
はい。
まあ民罪でちょっと、まあ、ラリっちゃってる。
ラリっちゃってる。
うん、で、ちゃんと、こう、見せ回してなかったら、気づいたらね、叩きが来ちゃったんですよ。
叩きっていう。
強盗です。
あ、強盗のこと
です
、
ね。はい。3人組の強盗が、はいはい。で、まあ結局、売り上げをね、取られちゃうんですよ。
うん。
あのおにぎり屋さんの、ね、山菜おにぎりのあの売り上げを。
山菜おにぎりの。
で、下手打ったもんで、
はい。
違う仕事をこう、任せられるわけですよ。
なるほど。
うん。なんだと思いますか、
うん、なんですか、違うバイト？
そう、違うバイトっていうか、まあ、違うお仕事。
おにぎり屋の次？
そう。
おにぎり屋の次だったら、まあ、例えばね、パン屋さんとかね。
ああ、違う。
うん。うんじゃないですか、はい、なんか。マックだ。マックのバイト。
マックといえば、
はい、
シャネルちゃんちでマックといえば、
はい、
ご飯にケチャップと胡椒をかけたものが、マックって言われてるっていうね。
いる本当に今。
醤油と、わさびをかけたご飯が、刺身っていうらしい
です、ね。その仕事どこにあるの本当。ある
あるある。
あるんだよね。けど、うん、あるんだよね。
そう。実際ある。
実際あるんだよね。うん、ああ、なるほどね。マックじゃない。その、ご飯にケチャップをかけたお店。
胡椒
かけたお店だ。
違う。そんな店やっていけないでしょ。うん、あ、まあまあ、ちょっと、あれですね。朝顔の飼育ですね。
だからもうね。
ちょっと変わった朝顔の飼育を任せられるんですよ。
もう、知らん言葉と隠語のせいで、うん、あんま内容入ってこないです。
はい、
僕の、シャバい僕には。
で、ここで、僕の好きな登場人物が出てくるんですよ。
え？
小春ちゃんが出てくるんですよ。
あー、朝顔を育てる、
ね、プロの人がいるんですよ。
それが小春先輩ね。
小春先輩です。
の元で一回学ぶんですよ、ね。
そうそう。小春ちゃんめっちゃ厳しいんですよ。
はいはい、
はい。
小春ちゃんなんかさらし巻いてましたよね。
そうですね。まあ、昭和のヤクザみたいな風呈してるんですよね。
は
い
は
い、
うん、
あと、
一生瓶を。
あとお風呂入らないからめちゃくちゃおしっこ臭いんですよ。
うん、あー、なんか言ってましたよね。はい、なんか、途中でなんか何でもお願い聞いてやるって、言われた時に、あ、じゃあ、お風呂入ってください。
しょんべん臭いんで、お風呂入ってくださいって言ったら、まず土下座なって言われて。
むちゃくちゃしばかれてましたけれど、はい、小春先輩のもとで、ひまわりの育て方を、
朝顔を学ぶってね、
はい。
平和ですね。
いや別に夏休みの宿題とかじゃないですもんね。
なんすか、まあ、そこは気になる方はぜひ、X で、うさぎ先生のアカウント。まあ、地元最高ハッシュタグで調べたら出てくるんで。
あ、まあ、
で、まあ、過去作品もね、全部投稿作品も読めるんで、ぜひ、読んでほしいです。
まあまあ、今更隠す必要もないですけれど、作品の中でも濁してあるわけですね。
いや、作品の中は、もろ出てくる。
いや、もろ出てくる。
もろ出てくるけど、
あ、
まあまあ、そこは、まあ、僕はちょっと平和のポッドキャストではね。
いやいや、無理。手遅れだけど。
手遅れ。
はい。あ、なるほど、はい。そういうバイトを、おにぎり屋じゃなくて、今度はそういうバイト始めたり。
そう、う
ん。で、その、シャネルちゃんは、
はい、
もうあんまりその、善悪とかも、
はい、
なんか、意外にわかんないんで。
もう善悪を超越してる存在ですね。
超越してるんで、なんかこう、はい、全部、僕がね、好きな価値観、すべて等価値なので。この世にある価値観はすべて等価値なので、
うん。ある意味悟りの境地だよね。
はい。もう何の、
達観してるよ、
ね、何の抵抗もなく、すべての価値観に踏み込んでいくんですけれど、
はいはいはい、
まあ、一方、千尋ちゃんはまだちょっとね、育ちの問題もあって、うん、いや、千尋ちゃんの家も大変なんです
よ、
ね。
大変ですよ、お母さんと
一緒に。
はい。で、兄弟がね、
兄弟もいっぱいいて。
4人兄弟かな。
そうそう。うん、けどまだこういろいろ常識があるので、
はいはいはい、
やっぱりそういう危ない世界に踏み込む時への躊躇みたいのは、
はいはいはい、
シャネルちゃんに比べるとまだ描かれているというか、
確かに、
うん、
葛藤がね、
葛藤がね、
これいいのかなみたいな、
いいのかなみたいなね、
はい、
シャネルちゃんはもうずっとしけもくすってるだけなんで、
そうっすね、
はいはい、もうなんどんだけ悪いことを、いや頼まれても、ご褒美に、100円あげるって言ったら、なんでも。
そう。え、100円くるのって。
100円くるので、なんでもやっちゃう子なので。
はい、今、なんかフィリピンの、貧困街だと、
はい、
なんか1000円でヒットマン雇えるって話を思い出しましたわ。
うん、ああ、1000円。
1000円。日本円で1000円で、もう、刺しちゃうみたいな。
だからそこまで行くともうこれ価値観のね、問題になっちゃうわけじゃないですか。だからまあこれは深いテーマではあるんですけれど、やっぱりどっか なんかそのピント来ない世界ではずっとあるなとは思いつつ、なんか妙にリアルに読めるところが面白いですね。いやだから
セブンであなたあれじゃん、あの
いやけどあの子たちしけもく拾ってんの見たことないです
ね。まだ上流っすね。じゃあ
はい、ちゃんと
車も乗ってたりするしね。
そうそうそう、全然ちゃんとなんかお菓子とかも
買うし、
多分マック
もお金出して買うし、
多分マックもちゃん月見バーガーも食ってると思う。
あ、全然シャバいわそれじゃあ
いやだからシャバいから、今の日本なんて、日本人の時点で本来シャバいから。
まあそうですね、そうですよね。だからまあ
けど、
まあ、ヒップ僕の好きなカルチャーのヒップホップを例えに出すと、
そうそうそう、
まあやっぱりね、その、まああるんですよ、あるんですよ、日本にも貧困とか。だけどやっぱりそのね、ブルックリンとか、その LA とかのね、そういう、もう銃撃、ね、
それを
一歩間違うと撃たれるっていう、
その文化でいいんですよ。だから日本のヒップホップで殺すぞはね、うん、悪口ですけれど、うん、ね、あの、欧米のヒップホップで殺すぞは。
射殺ですからね。射殺ですからね。うん、
だからちょっとそういう文化の違い、カルチャーの違いはあるんですけれど、うん、けど絶対にどっかにある実態なんですよね、これは。まあ、
そうそう。何回も同じこと言ってるよ。大丈夫？
いやいやいや。
パキってる？
パキ
ってないよね。
いや見たことない
から、ね。ああ、リアリティがないってことか。
いや、いや、リアリティがないのに、リアリティを感じるところが面白いです。うん、
ああ、なるほど。
なんか感じるんです。
あ、
確かにあるんだろうなという、うん、はい、はい、あります。だから、まあ、その、まあ、この話の流れのね、例えで言うとあれですけれど、まあ、僕のね、あの、杉の同級生の中にね、
はい。
あの、シュッテ君っていう子がいたんですけれど、まあ例えばですけれど、シュッテとかもグレるには十分な材料が揃ってたわけですよ。
そうですね。
本当に、
まあ、ちょっとプライベートを暴露しちゃうけど、ご両親が離婚されてて、
まあまあまあ、
で
これシュッテ先にはピー入れといた方がいいです
ね。あ、そうですね、一応
ピーにしといた方がいいですか。
で、そうで、お父さんがタクシーの、元警察官なんだね確か。
あ、そうです。
本当か嘘か分かんないけど。で、まあ、それでタクシーの運転手やられてて今は、はい、でほとんど家にいなくて、はい、でおばあちゃんと暮らしてるっていう。そうそう、うん、
だから僕一回シッの家に遊びに行った時、
た、
うん、なんか
畳しかなかった、
畳とキャプテン翼のワールドユース編の4巻しか置いてなかったっていう思い出しかないですよ。
なんかゲームなかったよね。
何にもなかったですよ、うん、
テレビはなかったっけ。
いや、なかった気するな。ワールドユース編の4巻しか置いてない、なんで1巻じゃないのって思ったんですけれど、それをどう手に入れたかもけど、
それは笑顔だった、
いつも笑顔で、うん、むちゃくちゃいいやつだったんですよ。
で、あいつ大学行ったらさ、ダンスとか始めたらしいよ。
あ、そうですか。うん、いや嬉しいっすよ。ね、はい。いや、だからそういう。
まあ多分今は結婚して多分ね。
まあそういう
家庭を築いていってほしいですね、
うん。幸せになっててほしいっていうのもあれですけれど、だから全然、その、まっすぐに、生きてる。
うんうん、はい。
子もいるのでね、
はい、
だからまあ別にもちろん家庭環境によってっていうことはもちろんあるとは思うんですけどね、
はいはいはい、
まあ、そういう人たちばかりではないよということも、
まあね、うん、
ちょっとしも通して伝えたいっていうのと同時に、もう地元最高になるとレベルじゃないってことですね。
そうですね、僕も一回ね、あの、僕キックのジムやってるじゃないですか、
はい、
キックのジムやってるじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあ、あの、保護官ついてる。
なるほど、ちょっとまあ。
子を、ちょっと体験やってほしいってことで、
ね。やんちゃな子もね。
そう、保護官ついてる子の体験やって。
元気のあり余った子が。
そう、あの、知り合いからちょっと頼まれて。
体
験やって。
はいはいはい。
で、なんか、多分その体験を受けさせた子は格闘技をきっかけに、あの、まあ、構成をして
ほ
しかったらしいと思うんですけど。
なるほどね。
まあ、その、保護官の人のもとをしばらくしたら飛んで、なんか、はい、あの、岐阜の半グレのメンバーに入ったらしいです。
ああ、なるほどね。
あの、ごめんなさい、キックじゃ、あの、帰れなかったですけ
ど。いやいやいや、だろうね。
キックボクシングの力不足を感じましたね。
ああ、そうですか。はい、いやだからまあ、どうしようもないこともあるわけですよ。
まあ、なかなかやっぱり、三つ子の魂100までって言うじゃないですか。多分、なんなんですかね、その、生育歴もある、まあ、でもね、思うけど、当時は、少なくとも虐待はされてなかったと思うんですよ。
なるほど。
だから、 暴力とか、まあその本当にご飯食べさせてもらえないとかないと思う。やっぱ愛はあったと思うんですよ。おばあちゃんとかお父さんのね。やっぱ愛がね、そう、愛がないとやっぱり、まあちょっと地元最高の登場人物みたいになっちゃうんじゃないかと僕は思いながら読んでます。
要するにサウザーね。北斗の拳で言うと、うん、やっぱサウザー。
サウザーもだって愛をさ、
もらってたけどね。
シフさんからもらったじゃないですか。
あ、そうか。
そう。
歪んじゃっただけでね。
だからあれは、
あ、そうか。
なん
だっ
け、なんと、法王権の継承方法が悪い。うん、
ああ。
だって、先代の継承者を、継承者をぶっ殺さないと継承できないから。
すみません。そう。ちょっと、僕のわかる価値観で喋り出さないと、ちょっとわからなかったんですみません。
いやいや、
ま、悪い癖で。
ああ、いよいよ。で、だから結局あれ。
気づいたら北斗の拳の話
で、最後、最終継承戦だ、継承の試験だって言ったらね。で、なんか覆面かぶったやつに襲われたら、実は押しさんで、みたいな。
ねえ、あんなかわいそうなね。
こんなに悲しいなら、愛などいらねえって
言われた。いやいや、本当に。あれは、すごい。だから、
あれは、もう、なんと、法王権の継承方法が間違
いない。いや、そうですよ。だから僕、さっきのコンビニの話で、まあ、僕の大好きな話って言ったら変ですけれど、はいはい、まあ、これ話していいのかな、ちょっと、ああ、やめとこうかな。
言えよ、そこまで来たらいいよ。なんだ、その
振り。いやいや、その、うん、その、ああ、どうだろう。まあいいや。これ、別に、セブンイレブンの話なんですけれど、はいはいはい、いや、別に大した話じゃないんですけどね。はいはい、まあけど、一応企業イメージというのがあるかなと思って、はい
は
い、
大丈夫、大丈夫。
僕、人生で、僕は本当はあんま腹立たないんですよ。
はいはいはい。
人のことも嫌いにならないんだけど、はいはいはい、人生で唯一と言ってもいいぐらい腹立ったのが、
はいはいはい、
その僕が働いてたね、
うんうん、
じゃあまあ今のセブンイレブンじゃないです。
ごまかした、ね、
セブンイレブンじゃない、
うん、
架空の
オーソンね、オーソン、オーソンな、うん、
の時にその一緒にアルバイトやってた人が、
はいはい、
定年してからコンビニで働くという、
はいはいはい、
すごいこうチャレンジ精神も含めね、頑張ってるおじいさんだったんですよ。
はいはいはいはい、
で、まあ僕も。
え、その設定ってなんかあるじゃん、コンビニの。
コンビニ。
コンビニ漫画あるじゃん、
ああ、島さん。
そうそうそう。その話じゃないよね。
島さんの話じゃなくて、僕の日常リアルな話として、
はい、
で、まあ僕もね、まあもちろん当然覚えも悪いし、はいはいはい、あれなんですけれど、まあ、一生懸命頑張ってるし、一生懸命教えてたんですよ。で、その時に、いや別に大した話じゃないんですけれど、
はいはいはい、
検品作業っていうのがあるわけですよね。あ、まあ、例えば、おにぎりがわーって来たら、おにぎりがちゃんと注文した
分
数来てるかっていうのをピッピッピッ、ピッピッピッって数えるんですよ、
うんうんうん。
で、それのトレーニングをしてた時に、
はい、
どうしても一個足りないと、おじいさんがね、
うん、
あ、一個足りない。私の数え間違いかなとか、すごいこう、一生懸命ですから、あたふたしてたら、うん、隣にいた、そこのコンビニの社員さんが、
うんうん、
内ポケットからおにぎりをピッと出して、
うん、
正解ですって言ったんですよ。だから要するにその最初から数が合わないように、一個、社員さんが抜いてたんですよ。
それやる必要あるか？
いやでしょ、うん、だから僕はもう、
ひどすぎるわ。
本当に、ちょっと、
うん、ぶち切れそうになった。
ぶち切れそうに、
釘バットで頭フルスイングしちゃった？
いやいや、そんな地元最高みたいなことはしてないですけれど、あの時ばかりはなんか、その、頑張ってる姿の前振りもあって、すごく腹立ったんですけれど。
だって、普通にその、なんだ、バーコードでピーピーピーってやって、それ、その読み取れてる作業が、作業で OK なわけじゃん。
そうそうそう。
だから別にそいつが隠してるっていう行為を別にね。
いやけど、ちゃんと、なんか、ちゃんと、わかんないです。ちゃんとやってるかとか。
そんなマニュアルあるの？
いや、
オーソンに電話してやる。
いや、オーソンじゃない。オーソンでもない。
オーソン、オーソン？
オーソンでもない。なんかもう知らない、この世に存在しないコンビニの話ですけれど。
デイリー山下か。
デイリー山下もいそうだから。
うん。
で、うん、いや、だから僕はそれ、サウザーの話を聞いたときに、思いました、うん。そんな、必要だったっていう最終試験。
あ、
なんか覆面かぶったやつが来て倒したら師匠だったみたいなね、うん、おにぎりの話とそっくりじゃないですか。
全然違う。ちょっと待って。ごめん、何言ってんだこいつ。
ほぼ一緒の話じゃないですか。そんな、まあまあねうん、そんな人を試すようなことをする必要あるというね。うん、だからまあとにかく話戻ると、はい、愛。
そう、愛が大切なのよ。
愛が大切。だから、シャネルちゃんは、まあ、
やっぱ、ぐれても、多少ぐれても、やっぱ愛を持って育ったやつと、育ってないやつの差は、すごい二極化すると僕は思いますね。
シャネルちゃんは純粋でいい子だけど、うん、おそらく愛をもらって、育ってこなかった感じはありますよね。
あ、シャネルちゃんが？
シャネルちゃんが。
なるほどね。
うん。
シャネルちゃんち行くと、でもお母さんはいるんですよね。
あ、そうなん
ですか。確かシャネルちゃん。で、でも家帰ると、あのなんか知らない男は寝てて、それお父さんの新しい彼氏、今日初め会ったけどみたいな。
だからね、シャネルちゃんもなんかもう思考停止じゃないですけれど、ちょっとある種無みたいなね、もう感情を消し去っちゃうみたいな。
感情あるよシャネルちゃん、何言ってんだよ。
いやそうなんですよね。
倫理観はちょっとぶっ飛んでると思うけどね。
感情はあるか、怒ったりもします、ね。
するする。だから友達に対してめっちゃ怒るじゃん。
そうですよね。
そう、ね、一回そのだからあのまあちょっとざっくり説明すると、奈良さんっていう僕の好きなキャラクターがいるんですけど、
奈良さん
まあ、
ね、
刑事なんですけどね。刑事。はい、まあ、あの、クレアさんのグループをこう、あ、グループの悪事を暴こうといろいろ。
絶対ハートフル日常コメディには
必要です
ね。必要なね、
はい。絶対正義マン。
刑事、絶対正義マン。はい、っていうか、はい、ヤンキー漫画には絶対出てくる警官っていうね、ポジション、ね。
そうですね、はい。
はい。
で、
奈良さん。
そう、奈良さんが、あの、うん、おにぎり屋さんに、まあ、泣いてきて、うん、あの、いろいろ、まあ、調査というか、取り調べするんですけど、はい、で、まあ、結局、ボコボコするんですよね、みんな。そこにいるやつも。で、お前、クレアの、警察の犬になれよ、つって。
はい。
言うんですけど、シャネルちゃんは、やだっつって。クレアさんは、優しいし、売れないみたいなこと言って。そうすると、拳銃をこう、突きつけて。
ああ、なるほどね。
ぶっ殺すぞ、みたいな感じで言って。
まあまあ。
だけど、
あるあるですよね。
そ
う
そ
う。
そこで、はい、シャネルちゃんの顔が一瞬リアルになって、
はい。
あの、走馬灯のようにね、こう、過去のことを思い出して。
ああ、なるほどね。
だけど、結局、弾入ってなくて。
うん。
で、こんなとこで撃つわけないだろう、つって。しかし、お前、なんか戦後のヤクザぐらい気合入ってんな、って、名台詞から
すよ。なるほどね。
シャネルちゃんは、あの戦後のヤクザぐらい気合入ってる。
ああ、なるほど。
ああ、そこのシーン大好きですね。佐々木先生、あのシーン大好きです、僕。
ああ、ね。相変わらず、その、ハートフル日常コメディの漫画の話をね。
わあ、奈良さんの話もっとしたいけどな。
あ、なるほど。
はい、
じゃあ、まあ、キャラクターで言うと、
はい、
結構、奈良さんが好きなんですか。
奈良さんと小春ちゃんが好きですね。
ああ、そうですか。
しょんべん臭い小春ちゃん。
ああ、
うん、
小春ちゃんね。そう。ああ、強いんすよね。
めちゃ強いっすね。
めちゃ、不死身。
そう。で、小春ちゃんの話でちょっと僕、読んでてね、思い出したのが、はい、小春ちゃんやっぱ地元の中でもやっぱ伝説的存在なんですよ。
なるほど。
はい、で、後から出てくる、ユミティだったかな。
うん、
あの、バカ上等っていうおでこにタトゥー彫ってることを、その相方の子が、キティちゃんだったかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、まあ、小春ちゃんの後輩で、でめちゃくちゃ地元であの先輩には逆らないってなったんですけど、まあ、不意打ちで小春ちゃんボコっちゃうんですよ。
なるほどね。
で、はい、その後、まあその二人で、あのバイクで走りながら、いや、ついに小春ちゃん倒しちゃったなみたいな、まあ、あの人も年だからなみたいな、
伝説を
倒しちゃった
ぜと、
そう、やっぱこう世代交代みたいなね、
あっけないもんだなと、
そう、っていう話を読みながら僕は、
うん、
僕キックボクシングやってるじゃないですか、
はい、
でまあ地元にあったんですよね、そのキックボクシングジムは、
う
ん、
ね、
名古屋市北区にね、でまあ結構有名なチャンピオンとか輩出してる、まあジム自体は小さいんですけど、はい、まあまあ有名なジムだったんですよ、
はい、
で、
はい、
まあ僕も選手として選手目指して、うん、まあプロ目指して頑張ってたんで。はい、で、そしたらね、あの、後輩なんですよ。後から入ってきたんですけど、同じ中学の、あれ、4校上か5校上の先輩が入ってきたんですよ。
え？同じ中学の
4校上か5校上の先輩が後輩として入ってきた。
あー、なるほど。
そうそうそう。
学校では先輩だけれど、
まあ直接、代が違うから直接知らないんですけど。
知らないけれど、まあ、まあ、僕らの世代だとまだこの先輩後輩っていうのは結構ね、
そうそうそう、
だからちょっとあった時代ですから。
あ、そう、あの、何々さん、同じ中学、若葉中学って言うんですけど、若葉中学だったんですねって言って、その話は盛り上がって、そしたら僕の2個上、だから1、あ、ごめん嘘ついた、1個上だ。
はい。
僕たちの1個上に、 なんか、王さんっていう、
はい、
めちゃくちゃ怖い先輩がいたんですよ。
はいはい、はい。
もう、ね、あの、学校に博覧来てくるような。
なるほどね。
博覧っすよ、博覧。
もう、窪塚じゃないですか。
うん、博覧来てくるような先輩で、はい、でもいろいろやっぱさ、あの、ああいうさ、中学校の武勇伝ってさ、もう尾ひれがついてすごいのが入ってくるんですよ。
なるほどね。
まあ、金属バット持った10人に囲まれたけど、1人で全員倒したとか。
あ、なるほどね。
ちょっとやっぱヤンキー漫画ちょっと読みすぎだろうっていう。
信じがたい。
そうそうそう。
まあ噂ってそういうもんですよね。
そういうもんなんですよ。そう。
で、まあ、ひょっとしたら、王さんが、あの、金属バットでホームラン打ったっていう話が、うん。いや、
王さんで、まあ、まあ。
え、巨人の王さんじゃないですか。
イニシャルだから。
あ、王さん。
王っていう。
王っていうイニシャル、ね。
アルファベットの王ね。
だ、巨人の王さんの話じゃないです、ね。
違う。そのミスターじゃないから。
あ、ミスター。
ミスター流してもらった。
まあまあまあ、うん、どこまで本当かわかんないけど、
そういうやべえ先輩がいて。
めちゃくちゃ怖い先輩が
いて。そう、で、そう、だって一回さ、あの、当時さ、あの、改造服を先輩の許可なく、
ね、
先輩の許可なく着ると、
締められる、
ね。そう、締められることがあって、
ね、
で、それを僕たちね、あれ、2年生の頃だったかな、
はいはいは
い、いきなりさ、音楽の授業中の前に、うん、あれ、教室移動で音楽室にいたんですよ。
はい、
そしたら、その、王先輩と、うん、H 先輩っていう先輩、まあ、そのコンビ組んでたんですけど、
はいはいはい、
ガーって入ってきて、はい、おいっつって。
王さんと原さんが。
そう、で、はい、なんとか前だろうっつって言って、で、まあ、ボンタン入ってる同級生がいたんですよ、ね。
はい、はい。
そしたら、前出されて、はい、みんな見てる前ね。
はい。
そしたら、なんだろう、楽譜を立てるスタンドあるじゃないですか。
ほ
う。あれ、ぽっこぽか流れたんですよね。
はぁ、ま
あ、
なるほど。
ドラビューらしたね、あれ。
ハートフルな話ですね。
で、
そ
う、で、
はい。
で、何断ってこんな服着てんだ。
あぁ、みたいなね。あぁ。
誰だっていいじゃん来たってね。
好きなズボンをね。
お前も履いてるじゃんって話
で。履けばいいじゃんっていうね。うん、だからもう。
まあ結構だから僕ら、そういう事件があったもんね。やっぱすごいビビってたんですよ。
ポケットの、うん、ポケットが縦か斜めだけでもちょっと違いましたからね。
あ、そうなの？
はい、はい。
畜産中ではそうだったの？
畜産中ではなんかその、ちょっと、縦にしたいみたいなね。うん、今考えると意味がわからないですけれど、
うんうん、
まあそれでも目つけられることもありましたからね。
そうそう、
まあボンタンなんて履いたら。
そう。で、ボコボコにされちゃったんですよ。
譜面台でボコボコにされると。うん、
いね、はい、そう。で、まあそういう怖い先輩がいたんですよね。で、
やっぱり、
片山も結構良かったんですよ。まあ背が高くて。
はい、
まあトレーニングしてるかどうかわかんないけど、結構ごつい感じで。
はい、
そう。で、まあ、その先輩がすげえ怖くて、うん、まあ、記憶に脳裏に焼き付いたんですよね、
はい。
で、まあ、その、当時。
入ってきた。
入ってきた、その、
後輩の。Y 先輩。4つ上ですよね。
4つ上。だから、
ってことは、王さんより、年上なわけですね。
そうそう、先輩なんですよ。
ほう。
で、
ほう。
まあ、その話するんですよね。まあ、練習の合間に。
その、
したんですよ。
共通話題として。
王さん、ありますかつって。
あ、王さん。
あいつの兄貴が、俺らとためだもんで、よく知ってますよ、みたいな感じで。
よく知ってますよって言ってくんの？
まあ結構、やっぱり強さに対してのリスペクトがすごいから、当然、
いやけど、
ボクシングだったら。
次としては恐縮するよね。
いや、もちろん、もちろん、
だって中学校の先輩だから、うんうん、いや、そんな敬語とかやめてくださいよ、ではありますよね。
まあもちろん、もちろん。
ありますよ。で、俺もなんか気づいたら敬語になってたわ。
いや。で、くんづけとかで呼んでくれるから。
怖い話聞いてる。
くんづけとかで呼んでくれるから。
なるほどね。ちゃんとそこは、ジムというところで立ててね。
そうそう、さすが。
そんな、えばらず、
さすがですね、そういうところは。
ちゃんと接してくれてたけど、うん、実は王さんのお兄ちゃんと、
ためで、
ためだから、
だから王さん、王先輩も、その人の、
まあ、からしたら、もう。
しかも話聞くと、うん、うちの地元にね、まあちょっと名前、多分今もうないからいいと思うんですけど、
ずっと地元の話、ね。
村連っていう、紫連合
って。ダッセーな、おい。
おい昔は大きいチームだったらしいんだよ。
ダッセーな、なんか知らん。
村連っていうチームがあったんですよね。
村連。
で、そこの、だから、直の後輩だったらしいんですよ。
はい、はい。はい。
だから、Y さんも村連で走ってて、うん、で、王さんも一応入ってたから。
なるほど。
うん。なんで中学生で走ってんのか謎なんですけど。
いや、地元最高だからですよ。
あ、そっか。免許とかは？
全然いいですよ。
免許とかは？
え？
免許とかは？
免許？
うん。
ああ、いいんです。地元最高。
地元だから。
とある町の話ですよね。
まあ、名古屋市北区の話だけど。
で、
それで、まあ、直の後輩だから、いやあの先輩怖かったんですよ、めちゃやっぱ強かったんですよね、みたいな言ったら、
うん、
いや、あいつは異性だけだよ、みたいな。
は
全然今もし、まあ、僕本名は広和じゃないですか。
はいはい、
広和がやったら、もう余裕すぎるよって言って。
なるほどね。
で、その時俺は、天界市武道会に出た時の悟空の気持ちだったんですよ。
いや
いや俺いつの間にそんなに強くなってるんだ。
クリリンの、ね、
そうそうそう。
道場の先輩に倒しちゃうし、ね。
そう、天界市武道会の予選でね。 っていう気持ちでした。
あ、っていう気持ちでした、はい、っていう地元最高の話。
このハートフルなエピソード。
なるほど。
そう。で、でもさ、悲しい話があってさ、はい、で、あれ30代の頃かな、同窓会があって、うん、本職になって引退した同級生がいたんですよ。
はいはい、
うん。M 君っていうね。
はい、M 君っていうね、うん。
で、その子が、そういえば、うん、王先輩どうなったみたいなの聞いたら、
はい、
今さ、もうシャブ中でガリガリに痩せて、うん、もうよれとんだわ、つって、うん、あいつあかんわ、みたいなこと言ってて。
え、漫画の話して
る？違う、リアルなの。リアルな。それを聞いて、僕はちょっと胸が痛くなりました。
ああ、なるほどね。ああ、ボコボコにする、自分でする前
で、
ね。
いや、違う。別に、王先輩に直接。
いや、恨みはないです、ね。
いや、まあ漫画をね、あの人のしのぎがね、王先輩の、うちの中学でのしのぎが。
しのぎが。
はい。漫画本を売りつけてくるんですよ。うん、ああ。ヤンキー漫画を強引に売りつけて。
買わないといけないんだ。
そう。でいや、ひどい話で、うん、お金払うじゃないですか。
はいはい、はい。
で、物、物渡すじゃないですか。
はいはい、はい。
そしたら、なんか、それは、やっぱり、兄貴のやつだったから、返してくれって言うんですよね。うん、
なるほどね。
で、まあ、物だけ回収して、で、当然
お金はっていうやつですね。
返しません。
あ、なるほどね。
また今度な。で、また違うやつに売りつけるっていう、まあ、
その、あのメロンパン。
しのぎを。
メロンパン買ってこいっつって、うん、
まあ、錬金術を見
た。自分のお金で買ってきたのに、おい、お釣りはみたいなぐらい、うん、理不尽な世界なわけですよね。
まあ、そうですね。
なるほど。まあ
ね、まあでも今もっと多分そのお金も多分ムラレンに上納しないといけないお金を作ってたんじゃないかなって。
ムラレンね。
ムラレンね。めっちゃ笑っとるやん、ムラレン。
いや、今聞きゃそらね、なんかね、そう。
金シャチとか、シャチとか。
紫好きなんですね。
紫。
ヤンキーは紫が好きです、ね。
特攻服が紫だったのかなと思ったら。
僕は紫好きな理由は、ポッドキャストの紫ですから。
あ、そうなの？
ヤンキー的な意味ではないですけれど、うん、そうですか。だからまあ。
王先輩元気かな。でもね、王先輩とタッグを組んでた、H 先輩、俺絶対許さない。
ああ、そう
なの。廊下歩いてたらいきなりさ、俺に蹴りをぶち込んできた時があってさ、で当時まだ弱かったし、先輩怖かったから、何もできなかったんですけど、あの先輩今度あったら俺絶対前蹴り
する。い
や、一発は。
一発はとかいいんですよ。
絶対ローキックする。
いや、危険ですからね、うん、ああ。だからまあ、本当に、なんか例えばですけれど、
はい、
まあ、愛知県ではない、あるかもしれないですけれど、例えば、大阪とか、行くと、なんかこう、もっと本場のイメージあるじゃないですか。
あ、ヤンキーの？
ヤンキーが。
確かにね。関西弁自体がちょっと怖いからね。
そう。だからなんかその、ドラマとかでね、うん、なんか廊下をバイクで走るみたいな、
はいはいはい、
もう嘘だろみたいなね、
はいはいはい。
もう世紀末かよみたいなことも、結構話聞くと、なんか関西では、本当にそういう。
ああ、でも港の方とか中川の方は結構あるって聞くよ。
愛知県でもね。
あ、名古屋だね、
うん。嘘みたいなことが、やっぱ起きてたわけですよね。
まあまあまあ。うん、まあ、だから近い時で言うと白山とかやっぱ結構ね。
ああ、うん、白山っていうね、はい。もう名前がね。
もう通ってるっすよね。
もうなんかね。はい。いやだから、そういう時代もあったけど、今はもうあれかなと思っても、
はい、
どこかには存在する、そんなような話ってことですよね。この地元最高っていうのは。
ハートフルなお話です。
未だに、何かそういう教育とかも、あまり受けずに育ったことによって、
はい、あと愛がないね。
愛を、うん、サウザーたちが、うん、
サウザーたちがサウザーの子供の頃めちゃ可愛かったもんね。
いや、そうですよ。
目がキラキラしてたよね。
はい、
お牛さんって言って、あの魚こうついてきてね、こんな取れましたみたいな。
で、話まとめると、うん、その心臓の位置が逆の子たちが
いや
まだいるよっていうね。
それ関係ある。
関係ないですか。
まあ、北斗神拳聞かない。
それはもうサウザーの話か。
北斗神拳聞かない子たち。
飛行の位置が全部反対っていうのはサウザーの話ですね。うん、あ、ごめんなさい。なんでね、だからまあ僕はちょっとこの漫画の面白いところは、なんかそのリアリティがなんか感じるのが面白いなと思って。
ちょっと今思いついたんだけどさ、
おい、
あの北斗あれ懺悔剣だったっけ、あの耳のさ、
はい、
耳のこの耳たぶの下をさ、親指で両方からぶっ刺す技あるじゃん、は
い。いや、まあ、
スペードを倒した技。
こめかみのイメージがありますけれど。
こめかみ、いや、耳の下って言われ
ました。あ、耳の下。
あ、まあ、こめかみでもいいや。
はい。
あれ左右対称にやるじゃん。
そうですね。
あれが逆ってどういうこと？
だから、あれは効くんじゃないですか。
じゃあ、あれやれよ。
いやいや、あれやれよとか、いや、そんなクレームは知らないです。いやいや。
ブロンソンに言っとけ。
もう全部言っときますけど、うん、ジャンプ漫画にクレームって通じないですから。
ブロンソン先生に言っといて。
ジャンプ漫画にクレームは存在しないんで、はい。あ、そうですか。いや、だから、なんかどっかリアリティを感じるっていうのが、やっぱりどこかに存在する世界なんだろうなとは。
同じこと10回ぐらい言ってるよ。
感じるんですよね。
それ10回ぐらい言ってるよ。
いや、そう、やっぱそうなんですよ。
そこに、ずっとファンタジーっぽいけど、徳ちゃんの中でファンタジー。
ある、こんなことって思うんですけれど。うん、
まあ、実際あるよ。
あるんですか。
ある。
はぁ、うん。いや、だからね、こう、貧困、家庭とかも、はい、やっぱどっかピンとこないとこあるんですよね。このジャパンにおいての話ですよ。
いや、全然あるじゃん。
いや、全然ある。いや、あるんですけれど、だからどう、いろんな状況、いろんな、ね、こう、問題でそういう状態になってしまうと思うんですけれどね。だからまあそういう、なんかこう、自分、これを聞いて読む人たちもね、なんかひょっとしたら、ああ、私の知り合いにもこんな近い子がいるっていう人もいるかもしれないですしね。
実相に相談したからですね。
ああ。いやいや、ハートフル、ハートフル日常コメディですよね、これ。
はい、そうです。
あ、そうなんですか。
はい。
最後はなんか、その相談。
いやいや、この漫画。実相は何もしてくれねえから。
この漫画に共感したらなんかその、相談しなきゃいけないことなんですか、なんか。
え？
ま、読めばわかる。
そう。すべて読めばわかる。
すべて読めばわかる。
X でぜひ、うさぎ先生がね、
まあ、今は休止中ですけれど。
そうそう、ちょっと休憩中です。
今、はい、コミックスでももう、8巻か、そんなもん。
電子書籍で全部購入させてもらってます。
ね、出てます。
でね、トモプーがね、うさぎ先生の、サイン入りの一巻を僕にプレゼントしてくれたことがあって。
あ、直筆の。
そうなんですよ。うさぎ先生のサインが入った。
おー、すごいじゃないですか。はい、
ありがたいです。
はい、あ、そうなんですね。はい、いやー。
トモプありがとう。
トモプありがとう。ってことね。はい、まあ、近いうちにね、また、トモプもね。
あ、そうそうそう。やりたいってね、話してるんで、はい、また三人で。
また、ジョジョ会、はい。
まあ、ジョジョ会なのか、あかね話会になるのか。
あ、そうか、落語のね。
そう、はい、謎なんですけど。
そうですか。
え、徳ちゃんなんかそのうさぎ、地元最高で、
はい。
その、頭に残ってる、なんかそのエピソードとかシーンはないの？
いや、だからもう最初に言いましたけど、うんうんうん、もうずっとシャバーク生きてきたんで、
あ、ピンと来てない
よね。あんまりね、ピンと来てないんですよね。
なるほど。
なんかもうその中学校の時の、うん、まあ、ちょっと先輩が怖かったなって思いで。
あ、戦中どういう子、どういう怖い先輩がいたのじゃ。王先輩みたいな人いなかったの？
あ、王先輩みたいな人もいましたよ。
どんな人だった？
いや、だから知らないんで、関わってない。
え、ちょっとお前ちょっと、お前ちょっと、いくら持ってんだよみたいな。
あのね、
されなかった。
違うんですよ。僕の中学って、まあ、一個上の先輩にもいたんでしょうけれど、うんうん、なんか、そうそう、僕の中学校にも問題があったんですよ。
お
う
お
う、なんか、うん、僕らが中学校の時ってヤンキーってなんか正義だったじゃない。正義って言ったら変ですけど。
まあちょっとイケてるっていうか。
イケてるっていう。うんうん、
まあわかるよ、わかるよ、わかるよ。
なんか、うちの中学って奇跡的にヤンキーがちょい滑ってるみたいな。
ほ、う、ー、
ん。なんか空気感のある学校だったんですよ。
あいつダサくねみたいな。
ダサくねとは怖いから言わないんだけれど。
怖いけど言わないんだ。
なんかそのマイノリティ、まあ、なんていうのかな。多数派じゃないんですよね、その価値観が。 なんかむしろ笑いの方が正義みたいな、わかんないですけれど。
徳ちゃんが正義だ。
わかんないけど、なんかね、あのヤンキーやってるやつも同級生でなんか5、6人ぐらいいたけど、
ヤンキーやってるってなんか職業みたい
な。そうそうそう、なんか何も指示されてないし、なんかその
全然プロップスがなかったんだ。
だからなんかあんまり、ヤンキーに対しての憧れは、もちろんあったけど、うん、あったけど、 そこまで強い学校じゃなかったから。
まあだって、イメージ的に、え、畜産中だよね。
そうそうそう。
シャバ。
いや、そう、シャバいんすよ。
ごめんごめん、冗談。全畜産中学生、卒業生を。
冗談とか、
ね、卒業生を、
いや、むしろシャバくてよかったよ、うんうん。いや、だから、そう。だから先輩とかにも、なんか5、6人ぐらいいたイメージがあって、うん、その人たちは怖いイメージあったんだけど、うんうん、あんまりその、噂が浸透してくるまで、いやもちろん好きな人は好きだったんでしょうけど、僕はもう無関係すぎて、うん、全然
別世界みたいな、
別世界ですね、うん、なんか一回なんかこうサッカーを先輩とやるみたいな時に、はいはいはい、その先輩たちが相手チームにいて、
はいはいはい、
遅刻、その先輩より僕らの方が遅刻してっちゃったんですよ。
やばいじゃん、土下座しなかんやつやん。
で僕はもっと遅刻したんです。
マジか。
もっと遅刻したら僕よりちょっと遅刻したやつが僕がと、うん、
登場したら
なんか横になって倒れてました。っていう
疲れたのかな。
っていうのを見て、
眠かったのかな、うん、
本当は僕はもっと横にならないといけなかったんだけど、うん、なんか遅れすぎて、
どげねかな、
なんか遅れすぎて逆になんか話題にならんかったみたいな、なんか
スルーされちゃったんだ。
普通にサッ
カー、よかったですね、
楽しく締めら、だから僕、うん、なんか締め、
楽譜台で、あのあれじゃん、
そうそうそう、
あの審判が座ってるテニスで、
そうそうそう、
それでボコボコにされにくってよかったね。
なんか締められるチャンスはあったんですけど、チャンスというかね、
締められたくない
でしょ。なんかうまく、なんかその当時からうまくそういうことを回避してたイメージはありますね。なんか
回避スキルやな、
うん、はい。だからあんまり、もう今から20回目言いますけれども、はい、なんかその、なんかありそうでない世界というか、うん、けどリアリティは感じる、そういう漫画でした、
ね。素敵な漫画ですね。
素敵な漫画ですね。
はい、ぜひ聞いてる皆さんも、これを聞き終わったら X ですぐ検索して。
そうですね。はい、で次はこの漫画を通してっつったら、うん、あれですけれど、あ、ちょっと、録音、時間が。
あ、マジで？
はい。
そっかそっか。
この辺でね。
あ、そうですね。じゃあ、うさぎ先生、ぜひ、はい、もしこの放送を聞いて、名古屋に遊びに、はい、僕たちの地元に遊びに行きたかったら、ね、ぜひ、DM いただけたら、めちゃくちゃアテンドします。ね、
まあ、とにかく、
名古屋飯食いに行きましょう。
まあ、とにかくゆっくりしてください。
あ、そうですね。で、はい、また楽しみに、ゆっくりお待ちしてますんで、更新は。
地元最高が、更新されてない間は、おのおのの、地元の話で。
はい。
多分みんな盛り上がってるんで。
そうですね。
はい。大丈夫です。
で、聞いてるリスナーはね、全員、電子書籍で、地元最高をポチるように。
なるほど。
特にサポダイクさん、絶対ポチるようにお願いします。
はい、じゃあ次回は、はい、ちなみに。
あ、次回考えてねえやな、もう。なんかある？
じゃあ次回決めましょう。ちょっと時間もないんでね。はい。ということで、また次回。はい、さよならー。